シリーズ菊池一族の遺産、菊池一族のライバル一色範氏。一色範氏は足利尊氏が楠木正成らに敗れて九州に逃れ、菊池武利率いる天皇方と戦った多々良浜の戦い以降、九州短大として九州を統括するよう幕府に命じられました。しかし現地の領主である商人大友島津にとっては、自分たちよりも上の立場として派遣された範氏は邪魔な存在であり、特に多々良浜の戦いで高氏を迎えた商人頼久からは大きな反発がありました。対応に苦労した範氏は何度も幕府に辞任を願い出たものの、九州の複雑な状況を収めることができる人材はなかなかおらず、引き続き範氏がこの任に当たっています。裏を返せば、範氏には幕府からの強い信任があったと考えることができるでしょう。しかしこの状況に加えて、1348昭平3年になると、南朝方では後醍醐天皇の王子兼長親王が菊池15代武光と合流を果たし、正政府として勢力を伸ばしていきます。さらに北朝方の内部では、中央で足利尊氏と弟の忠義の抗争が起こり、忠義方の忠冬が九州にやってくると、商人頼久が忠冬を盛り立てて範氏から離反し、九州は1範氏派、2忠冬商人派、3南朝方の3派に分かれて争い合うという混迷の時期に突入しました。この争いは中央の動きに連動しており、忠義の勢いが増して忠冬が範氏の職を奪う形で九州短大に任じられると、高氏を頼れなくなった範氏は一時的に正政府に従った時期もありました。しかしその後、忠義忠冬が失脚すると、再び北朝方につき、息子の一色忠氏が九州短大に帰り咲きます。そして1353昭平8年、正政府に下っていた商人頼久を針すり針で追い詰めますが、救援にやってきた菊池武光に敗北し、これをきっかけに京都へと帰還しました。このあと九州短大には細川重氏、芝氏常、渋川義行など、短期間に次々に新しい人物が就任することになるのですが、いずれも正政府に対抗することはできませんでした。17年にわたる範氏の検討が忍ばれます。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 絵画連作、幻の都、城下町菊池、絵文橋本伊蔵、第一章、武光公の築いた絢爛たる都、その19、古馬高知の開墾。対外交易や円珠火事のビジネスなどで菊池氏は裕福となり、兼長親王を迎えて意気健康だったことでしょう。家臣団の配置による自動的指導で、共同作業、祭りなど農民たちの生活も進化したと思われます。菊池の高度成長の時代、人々は豊かな生活を夢見たことでしょう。絵の説明。手前は馬を使ってたくさんの人が高地を開墾している様子、茶色の高地が見えてます。左手は大木が見え、木を切り森を切り開いていく様子が見えます。手前やや小高いところに監督らしい人の姿が書いてあります。遠くには煙を吐く山が見え、阿蘇が書いてあるのでしょうか。絵の説明終わり。